と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、今月の震災特別放送は福島県建築士会の佐久間さんに電話をつないでゲストを迎えしています。佐久間さんこんにちは。
こんにちは。
我々の方の担当はですね、今日は会長の江藤と、それと
はい、ラジオ部会の江坂です。
はい、この2人でお送りします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
はい、それでは佐久間さんに電話をつないでおりますので、いろいろお話を伺っていきたいと思います。佐久間さんは、すいません、福島県建築士会の理事をなさっていらっしゃいます。また田村支部というところの支部長をなさっていらっしゃいます。
はい。
で、また設計事務所として由井建築設計室、こういう事務所を主催されているんですけれども、すいません佐久間さん、
はい、
由井建築設計室ではどのようなお仕事をされているんですか？
そうですね、8割方個人住宅の設計をしております。
はい、
あと三春町住宅研究会という会がありまして、
はい、
でそこで町づくりを皆さんと一緒にやっております。
そうですか。
はい。
町づくりというのはどんなふうな町づくりになる
んですか？はい、始まりがホープ計画から始まりましたんで、
ホープ計画ね、はい、
地域住宅策定ということで、
はい、
地域の住宅をどのようにしていくかみたいなことを皆さんで考えてます。
そうですか。
はい、
いろいろ面白い提案があるんでしょうね。
地域で三春らしさっていうのをみんなで追求してるんですが、
はい、そうですか。
なかなか難しいです。
わかりました。はい、それではですね、ちょっと震災の話を今日は伺っていくことなんですけれども、はい、まず震災当日3月11日ですね、
はい、
この様子はどんなんだったんでしょうか？
当日はですね、私は事務所で、はい、CAD で図面を描いておりました。
でその時に、被災を受けた。
そうですね、
はい、
今までよりも少し大きいなっていう感じと、
はい、
長い時間こう揺れてましたんで、これはちょっと普通ではないなっていう感じはしました。
そうですか。
で、
まあ、例えばその外に飛び出していったとかそういうことは、
私はしなかったです。コンピューターが倒れるのが心配でちょっと抑えてるっていう状況でしたね。はい。
そうですか。
はい、
そうすると、まあ、逆にお伺いしてるのでははっきりわからないんですけど、
はい、
まあ、比較的それほど強くはないという感じを受けたんですけれども、どれぐらいなんですか？
私の住んでるところはですね、
はい、
福島県の、阿武隈山地というところなんですね。
はいはい、
で地盤が結構いいもんですから、
はいはい、
そんなにこう揺れはひどくなかったと思います。
なるほどなるほど。
はい、
そうですか。そうすると、まあ、もちろんそれ以外の津波とかそういう問題もここではあまりないわけですね。
私のところではなかったです。
はい、
はい、ですからその後にあのような大きな津波の被害とかですね、
はいはい、
だから原発の被害っていうようなことはちょっと考えにくかったですね。
そうなんですか。
はい、
じゃあそういうことは想像もしていらっしゃらなかったという。
はい、全然考えてませんでした。はい、
そうですか。その後、はい、メディアの方、停電とかそんな問題はあったんでしょうか？テレビなどの。
私のところはなかったですね。
そうなんですか。
はい、
地域によってやっぱりだいぶ違うんですね。
そうですね。
はい、そうですか。でその後はどうだったんですか？
その後はですね、
はい、
原発の事故が出てからはですね、
はい、
地元の富岡町の人たちが、
はい、
三春町の方に避難をしてきましたので、当時私この地区の自治会長をしてましたんでね、総会の準備が終わって、まあ、あとこれで仕事が終わりだなっていうようなことを思ってた時に、そういうふうな状況になりました。
そうですか。その富岡町の方からは、 大体何人ぐらいの方が探してみてられたんでしょう。
200人ぐらいだったんですかね。
そうですか。じゃあ、はい、皆さんはもうほとんど建物が半壊とか。
そうですね。それよりはですね、
はい、
あの原発の方の心配だったんですね。
なるほど、なるほど。
はい、
ああそうですか、
はい。
原発の避難については、まあ、いろんなことが後で報道されましてね、結局はスピーディーの方でこう分かってたのにもかかわらず、あれも放射能のひどい方に逃げたとかいう話もありました
けど。そうですね。まさに、はい、あのそういうような状況の人たちですね。
そうですね。
はい、
皆さんどんな感じだったんですかね。
ですね、やはりあの、はい、次々とその避難場所を変えられたということでですね、
うんうん、
疲れ切ったっていうような感じでしたね。あ、
そうですか。これ、はい、大体その事故から何日目ぐらいなんですか。
ちょっと時系列的なものがですね、ちょっと1年以上過ぎてるもんですから、
そうですね、
ちょっと正確じゃないかもしれないんですけども、
はいはいはい、
どうですかね、多分危ないと言われてすぐ、福島の方をまで行かないうちに、はい、またそっちも危ないということで三原の方に来たんですよね。
はい、ああそうですか。
はい、
はい、
それで食べ物もそれからシングルも全然ないわけですから、
はい、
まだ3月ですと寒いんですね当地は。それで食べ物を集めたり飲み水集めたりですね、
はい、
それから毛布を集めたりということで、
はい、
そういう対応が大変でしたね。
ああそうですか。
はい、
皆さんは受け入れられたということですけど、どんなところに、はい、どういう場所に受け入れることになったんですか。
ですね、
はい、
体育館、町営の体育館ですね、
はい、
それから建築家の大高先生が設計された、
はい、
文化センターがあるんですね。
あ、はいはい、
そこも避難施設として開放しました。
あそうですか。
はい、
まあ自治会長としてじゃあ随分大変だったんですね。
そうですね。
はい、そうですか。まあこういう被災のことで随分大変なことをなされたわけですけれども、建築士会としては、はい、その頃は活動はどのようにされてたんでしょうか。
はい、建築士会としてはですね、震災があった3日後ぐらいから、
はい、
応急危険度判定ということで、
はいはい、
三春町はそんなに被害なかったもんですからね、
はい、
隣接しております深川市とですね、
はい、
郡山市の方から建築士会を通じて依頼がありました。
あ、はいはいはい、
はい、
応急危険度判定に行ってくれという依頼ですね。
そうですね、
はい、はい、でこれは実際に行かれてどんな感じでしたですか。
ですね、はい、まずやはり隣接する深川市の方に私先に行きまして、
はい、
それでガソリンが私車に入ってなかったもんですから、 あ、
はい、
あまり入ってなかったもんですから、行く分しか入ってないですよっていう話したんですけど、
はい、
とりあえず来れるんでしたら来てくださいっていうような話で、
はい、
参加しました。
は
い、でですね、深川市さんの場合にはですね、
はい、
まあ、当然ボランティアですから、
はい、
交通に関する費用も食べ物も全部自前でということなんですけど、
はい、
ガソリンに関しては特別な何て言いますかね、緊急車両ですよというような、はい、種類証明書を発行してくれたんですね。
あ、はいはいはい、
でそれを持っていくとガソリンスタンドでは優先的に入れてくれるということだったんですけど、
はい、
確約はできませんというようなことを言われました。はい、
これは建築士会を通じてされたわけですから、
はい、
県とかそういうところが、町などがお願いをしてそういう発行してるんでしょうか。
そうですね、警察署の近くのですね、
はい、
スタンドでそういうふうな取り扱いをしているところは割と快く引き受けてくれたんですけど、
はい
はいはい、そうじゃなくてちょっと離れたところ行きますと、その応急危険度判定士というものが、
うんうんうん、
どういうものかわからないということでですね、
なるほど、はい、
ちょっと断られるってことはありましたね。
あ、そうでしょうね。ちょっと残念な話ですけど、応急危険度判定って何だということになりますもんね。
そうですね、
はい、ご存じない方にしたら、
はい、看護師さんならいいんだけどっていう話がありましてね、
はい、
やはり制度的にその 同等であるぐらいのことは分かっていただければなと思いましたけど。
なるほど。
はい、
看護師さん、まあ、医療、病気などの怪我とかの、
はい、
それをされることはもうみんな誰でもわかるんですけども、
そうですね、
建築士さんが、建築士が応急危険度判定をするっていうこと自体の意味合いがどこまでわかるかって言ったら、ちょっとなかなか難しいってことがあるんでしょうね。
そうですね。
そうですか。で、それ、これはだいぶ続いてされたんですか？
はい。
続いてされ、長い間されたんですか？
ですね、はい、期間的には3日間ぐらいですかね。
あ、3日間ぐらい。
で、はい、でその後、隣の郡山市の方に行きまして、
はい、
でそこでも同じぐらいの日にち、参加しました。で、自治体の違いでですね、
はい、
郡山市さんの方は、
はい、
そういうその緊急的な仕事に携わってるよっていうような証明書も出せないということで、100% 自前でやってくださいっていうようなことでしたね。
そうなんですか。
ですからそういう意味でやっぱり先ほども申しましたように応急危険度判定士というその位置づけをですね、
はい、
統一してもらえればなっていうような気はしましたけど。
あ、そうですか。
はい、
見ました。そしたらまたちょっとここで一休みしましてね、
はい、
詳しくそのあたりも伺っていきたいと思います。はい、一曲お聴きいただきたいと思います。
京都人町出会いもん。
はい、それでは後半に参りたいと思います。
はい、
はい、佐久間さん、先ほどね、
はい、
三春町の方からこう、
はい、
建築士会を通じてもいろいろ要請があって大きい危険だって言ったと、
はい、
でガソリンの問題があって郡山市の方の場合はですね、
はい、
全くこう 100% そういうどういうんですかね、緊急車両としてのとかできないという話だったんですね。
はい、
でこれ、はい、なんでこんな違いがあるんでしょうね。
やはり自治体の大きさの違いだと思いますね。それで郡山市の場合に範囲も広いですから、
はい、
それでその緊急時 その対応の統一性というのができてなかったというような気がしますけども。
なるほどね。
はい、
やっぱり大きいと大きいだけいろんな人がたくさんいらっしゃるから、
はい、
その辺の春別といいますかね、区分けをしないといけないんでしょうね。
はい、
はい、わかりました。
はい、
まあ、そうやって、応急危険度判定っていうのはなかなか難しいということを、皆さんからもよくお聞きするんですけども、
はい。
本当に大変だったなと思います。まあ、それ以外に、建築士会の方の活動っていうのは、どんなことがあったんでしょうか。
そうですね、建築士会としては、住宅相談会ですね、被害者の、はい、住宅相談会で、田村市というところと、
はい、
三春町というところでやりました。
なるほど。
はい、
でこの相談というのは具体的にどんな相談が多いんですか？
屋根瓦が壊れてですね、当時、はい、職人さんがいなかったもんですから、
はい、
足りなかったもんですから、そういうその手配のアドバイスとかですね、
はい、
三春町の場にそういうのが多かったですね。あと、復旧の対応をどうしたらいいのかっていうのも相談がありましたね。
はい、
はい、
なるほど。前に岩手の中村さんがね、
はい、
職人さんが本当に不足してるんだという話をして おられましてね、
はい、
もうなんとかその応援をしてくれないかというようなことも言ってたんですけど、
はい、
そのことはやはり佐久間さんも感じられたところですね。
ですね、はい、この私の住んでいる地域はですね、割と職人さんが多い地域なもんですから、
はい、
震災当時はそういう問題があったんですけど、
はい、
今はそれほど、まあ、少ないのは少ない、足りないのは足りないですけどもね、
はい、
そんなにではないような気がします。
あ、そうなんですか。
はい、
あ、やっぱり地域によってだいぶ違うんですね。
多分岩手さんよりはですね、
はい、
岩手さんとか宮城さんよりは、
はい、
原発の問題があるもんですからね、
はい、
出遅れてるのかもしれないですね。その
なるほどね、
復旧がですね、
はい、
はい、
あ、そうか。原発によって本当だったらいろいろ工事もできるし復旧が、復興ができていくんですけれども、それがなかなか進まないと、
そうですね、
ね、本当にこれは難しい問題なんですけれども、
そうですね、はい、
はい、このあたりについてはどんなふうに考えられますか？
ですね、津波とか、
はい、
原発の問題とか地震とかが重なってましてですね、
はい、
一番はその 原発がどういうふうにこれから収束していくのかっていうその方向性が全然見えないんですね。
はい。
ですからその復興に対してのスケジュールが立てにくいっていうことがあると思うんですね。
はい。はい、
あと自治体全体がですね避難しているっていうこともありましてですね。
はい。
あの底地がない町っていうような状況で。これから先どうしていいかわからないということもかなりあるんですね。
なるほど。
はい。
どうしていってかわからないというのは人間やっぱり非常に困りますね。
そうですね。
方向性が見えればそこに向かってみんな頑張れるでしょうけれど、そこができないというのは本当にご苦労なところだと思います。
そうですね。
まあそういうことに向けて。なんかまあ、はい、もう本当についこの間の政府の答弁もですね、答弁というか、原発をゼロにするんだという、30年後にはするんだという話があったんですけれども、
はい、
そういうものがみんなこう、なんか、あやふやな話になっていってしまう、
そうですね、
残念なことがありましたですけれども、
はい、
ああいうことっていうのはやっぱり地元ではどういうふうに思われてるんでしょうか。
かなり、まあ、はい、地域的に辛抱強い人たちが多いんですが、
なるほど、
はい、先が見えない問題に関してはかなりもう我慢の限界という感じじゃないでしょうかね。
ああ、そうですか、そうですか。
はい、
わかりました。まあ、ちょっとじゃあ、原発の話は起きまして、
はい、
それ以外に建築士会の方の活動とかですね、今、はい、いろいろされている中での、
はい、
お考えとか、ご要望とか、そういうことがありましたら教えていただけますか。
そうですね、先に向けてはですね、関西圏の人たちはヘリテージマネージャーがですね、
はい、
かなり進んでるんですが、
はい、
福島村はちょっと出遅れたところがありましてですね、
はい、
なかなか追いつかないんですね、その建物の保存しようとかっていう、そういう活動がですね、それでやっと県の市会も乗り出してきたっていう状況ですね。
あ、そうですか。
そのあたりが問題ですね。
ああ、そうですか。
はい。
手前味噌ですけど、京都はですね、伝統建築、まあ、研究会みたいなものがありましてね、そういう考えているところがあって、こちらでこれを引き受けようということで進めることになったんですね。
はい、
それから、連合会全体としてもこのヘルプマネージャーをね、位置づけようという、位置づけしようというのが、はい、盛んなんですけど、まあ、逆に言ったら出遅れてるということもあるですけど、復興復
帰。遅ればせながらっていうところで、
ああ、はい。
で、始まりました。
ああ、そうですか。
はい。
でもそれは、希望が持てることですし、
はい。
復興復旧の時に、ね、本当に、どういうんですかね、ただ戻せばいいということだけではなくて、よりいい街づくりとか、空間設計とか、そういうものが必要だということを、連合会でも言ってるんですけども、
そうですね。
これが多少それに、こう、影響を及ぼしてくるものですからね。
はい。
はい、ぜひ。
地域の司会の活動としてですね、
はい、
隣の郡山市で地域に残したい 50の建物とかですね、
はい、
あとそれに続けて私どものところでは中山間地のやはり同じような残したい建物ということで、はい、50選みたいなことは活動としてはやったことあるんですけど。
ああ、はい、
はい、
ですか。分かりました。ちょっと話は変わるんですけどもね、
はい、
被災された方々っていうのはいろんな職業の方とか、はい、あるいは、まあ、ジェンダーで言いますかね、性とか、はい、その、年齢差とかいろいろあると思うんですけど、
はい、
この辺で、佐久間さんが見られていてですね、なんか特徴的なこととか、は、いわゆる弱者と呼ばれる方がどうだったんだかとか、そんなことについて考える
か。はい、ですね。
はい。
子供さんはやはり外で遊べないっていうのが問題になってるんです、
はいはいはい、
それからお年寄りがですね、
はい、
避難されてる方が昔見ていただいてた病院に行きたいということでですね、
うん
うん、私の町に避難してた老人の方がですね、
はい、
前住んでたところの病院に行くということで、
はい、
交通事故がありましてね、かなりかなりというか亡くなった方もいらっしゃるんですね。やはりそういう問題もありますね。
そうですか。
重要な問題ではですね。
はい、昔来た病院にぜひかかりたいからと言って行かれて、
はい、
で、交通事故に遭うと。
交通事故に遭ってしまったんですね。
そうですか。
はい。
交通事故っていうのは、当然、車も動きが、これ少ないんですかね、多いんですかね。
この辺はですね、交通機関っていうと、はい、公共交通機関が あまりないもんですから、自家用車で移動するんですよね。
はい、そうですね。
はい、
減ることはないわけですね。
そうですね。
で、そう、整備がされてないところもあれば余計ひどいことが起こるんですね、
はい。
そうですか。まあ、他に、この被災についてですね、から将来に向けて、なんかこう、頑張っていきたいようなことありますかね。
そうですね。私も建築士会もそうなんですが、
はい、
先ほど申しました、三春町住宅研究会っていう活動でですね、神戸市の、長田区で神戸地震の時にですね、長田区の復興、住宅復興っていうプロジェクトに参加したりですね、
はい、
それから新潟の地震の時もですね、栃尾市の被害調査なんていうこともありましたので、
はい、
それも人間のネットワークで実現したことなんですよね、ですからその人と人とのつながり、ネットワークっていうものをやはり、
はい、
日頃から大切にして
はい、
行きたいなっていうのは気持ちはありますね。
なるほど。
はい。
佐久間さんは、連合会が主催しましたまちづくり会議の方も、
はい、
ね、出演されていらっしゃいまして、はい、発言いろいろされてるんですけどね。
はい。
はい。まあ、そういう中で、特にこのネットワークっていうのは大切だということを感じられたんでしょうけども。
そうですね。
はい。そうですか。何かそのネットワークを通じて本当はこの放送をなぜやってるかというと直接はすぐ行けないとしてもお話をお伺いしてで、
はい、
必要なことをなんか僕らが支援できることを探っていこうというそういう大きな遠大の目的が実はあったわけですけど、
はい、
そんなところでもし何かねあればご要望とかいただいたら嬉しいですけど、
そうですね、はい、やはり今お話にありましたようにですね、
はい、
実際のその援助であるとか実際に来て手助けしていただくということもそれは大切だと思うんですけども、
はい、
関西圏ですと東北地方というのはあまり縁がないですよね、
好きなところではあるんですけどね、はい、
そうですね、そういうところでは地震とか津波とか原発でですね、
はい、
苦しんでいる人たちがいるということをこう忘れないで欲しいというのはそういう気持ちですね、こういう人たちがいるんですよっていうようなことですね。
はい、わかりました。よくね、このラジオ放送してたら、
はい、
多分私たちそういう問題点とかいろいろ大変な目に遭ってるってことを忘れられてるんじゃないかという不安をちょっと漏らす方もいらっしゃる、
はい。そうですね。同じですね。
はい。でも、まあ、正直言いまして、やっぱり、関西人っていうのは比較的、こう、陽気なって言いますか。
はい。
その辺は、すぐ忘れて、目の前の方で生きていってしまうというところも実はあるんですけども、
はい、
もう本当に、それはまずいなと僕も思っておりまして、で、こういう放送が少しでも、役に立てばと思いますので、
はい。ね、ありがとうございます。
今、佐久間さんが言っていただいたことを、ぜひ、皆さんに伝えて、
はい。
本当に、長く忘れないで、
はい、
長い支援活動ができたらなというふうに考えます。
はい、ありがとうございます。
またこういう放送をなんかうまく有機的にですね、使えたら僕もありがたいんですね。
そうですね。
だからそういう、どんな放送したらいいかっていうご提案なんかをぜひしていただくと、
はい、
僕もありがたいです。
はい、わかりました。はい、
また、これ今後とも本当に、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
ありがとうございます。
はい、とんでもないです。ありがとうございます。
は
い、
今日は佐久間さんに本当にお話を伺いました。どうもありがとうございます。それでは来週はですね、環状特集と建築士会会員のご紹介になります。キャンバスホームの
金継静香さん
に出ていただくことになっております。お楽しみにしてください。それでは皆さんさようなら。
さようなら。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。